来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日はね、いつもの紀北町のこの2人が来ていただきました。では早速お話をしていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまずは、このね、前回の収録から今回の収録までにあったこと、いろんなことあると思うんで、まずは山口さんからお話を聞いてみたいなと思います。
はい、ありがとうございます。毎度、山口山下のコンビで局長の模様をですね、皆さんにお届けさせていただく機会を頂戴して、竹下さんありがとうございます。僕たち街づくりをやっていく中でですね、本当にこの数ヶ月、まあこの数週間単位、もっと言うと一日一日いろんなことが起こっておりまして、その中でも前回の配信から少し時間が空いたこともあって、あ、こんなことが起こるんだなっていうシリーズをですね、少しお話をさせていただければと思ってます。山口山下それぞれからちょっとお話をさせていただこうと思ってますが、まずは山口の方から少しお話をさせていただくと、題してですね、温泉やれることになりましたというお話でございまして、
ついに宿から次温泉。
そうなんです。私たち三重県紀北町には唯一1個だけですね、ふるさと温泉という温泉があって、これは泉質がむちゃくちゃトロトロのお湯で、保温効果も高くて地元の人たちにもすごく愛されている温泉があったんですね。でただその温泉は、高齢化もあって人手不足もあったりしながら、その今まではふるさと温泉って、ふるさとという地域があって、そこの人たちが管理運営をしてたんですが、どうにもこうにもそれができなくなった、回らなくなった。ということで、役場に対してですね、これ役場からの指定を受けて、管理をしてたわけなんですけれども、まあ実態は業務委託という形で管理をしている形だったんですが、その方々がちょっと対応ができないという話になり、で、私たちは、その地域で海水浴場だとかですね、古くなった宿泊施設なのかをこう、運営してたりするので、元中学校だった施設ですね。まあ、こういったところを運営してるので、もしよければ山口さんたち、このふるさと温泉にも、サポートしてくれないか。もちろん中長期でということではなく、短期で1年でいいので、まあ、ピンチヒッター的にちょっとサポートしてくれないかっていう話がありました。で、我々も、当初街づくりをやっていた時に温泉とかできたらいいよねなんて言ってましたが、当時は夢のまた夢で、また他の事業者さんがもう運営しているっていうことも分かってたところなので、普通に顧客として行ってたんですけども、まあ、今回ですね、まあ、私たちがコツコツとやっていたその地域住民の方とのコミュニケーションだったり街づくりみたいな文脈の中で、役場の方からまあ温泉事業についても短期になるけれどもちょっとサポートしてほしいということをいただきましてですね、結果どうなったかと言いますと、まあ、我々海水浴場を持っていて、あとは自分たちで DIY をした旅館、竹下さんにも何度も来ていただいている海風ですね、あとは慶中という中学校をリノベーションした施設を手に入れた上に、今回ですね、温泉という武器も手に入りましたので、ぜひですね、皆さん記憶所に遊びに来る際は、ふるさと温泉にも、そして我々が運営している各施設にもですね、顔を出していただけるとありがたいなというお話でございました。温泉やることになりました。
おお、な、記憶所のさ、宿からどれぐらいな？
宿からですね、10分ちょっとですね、15分ぐらいかな、はい。
そっか。何でも入ってくな。いろんなの転がってきたの。
いや、僕らも言ってるんですよ。何でも来んな、言
う
て。
うん。でも、そんだけ、その地域に、なんていうの、認められてて、で、やっぱり認識度が上がってきたいな、っていうのはすごい感じるよね。
そうですね。それはありがたいことに、本当なんかそんな感覚はあります。
そう。
まあ、これからいろいろ詰めていくんで、いろいろこう、実際に働いていらっしゃった従業員の方のコミュニケーションだとか、地域住民の方とどんな風にちゃんとこう、コミュニケーションしていくのか、みたいな、ネックオフをしていかないといけないこといっぱいあると思うんですけど、そういった、地道な苦労だとかですね、汗水垂らしているところも、このチャンネルでも共有させていただけたり、するとありがたいなと思ってます。
毎年なんか作ってるようなイメージがあるな。今回は、今までは民宿を作るやけど、これからは地域での人間関係を作るとか、はい、環境を作るっていうのを、なんか作るがテーマに1年間ずっと動いてるよなっていう感じするわ。
そうですね。もうよく山下くんと言ってるんですけど、
うん、
なんかチャレンジしてて壁にぶつかった時に、
うん、
どうせ僕らやりきるんでしょっていう変な自信が出始めていて、 これは別に慢心でもなくて、本当に都度都度めちゃめちゃ苦労してるんですけど、でも、結果頑張ってやりきれば、なんとか成果につながってるよねっていう、おぼろげな自信が出てきてですね。なんか、今から山下くんが話してくれる、僕らのこれから目指すビジョンなんてところも、いや、皆さんから聞いたら、何よ、そんな簡単じゃないことを言ってんねんって聞かれることだと思うんですけど、僕らには小さな自信があったりするので、そんな点も含めてお聞きいただけるとありがたいです。
わかりました。じゃあ、山下さん、じゃあ、今の山下さんが担当しているところ、今後やっていきたいところというところのお話を聞けたらなと思います。
はい、ありがとうございます。竹下さん、これ、養殖の話は一度もしてなかったでしたっ
して
け？
ないな、まだ。
もともとですね、僕、ずっと生き物が好きなので、なんか生き物と、まあ、今もそうなんですけど、釣りもずっとやってますし、それも、まあ、子供たち呼んで釣りキャンプとかもね、主催をさせていただいてるんですけど、まあ、その延長上で、やっぱりこう、地元って、まあ、海も近いし、まあ、一次産業が盛んなところなんで、まあ、いつかちょっと養殖にチャレンジしたいなというふうに思っていまして。で、まあ、ただこう、ね、まあ、普通にこう、海で、生けすを作って養殖するっていうのは皆さんやられてることなんですけど、まあ、もう少しなんか違った形で、なんか僕らなりの養殖をしたいなと思っていて、で、それでまあ、陸上養殖にちょっとチャレンジしたいなと前々から思ってたんですね。で、その中で、まあ、一つはこう、ちょっとご縁があって、まあ、こういうのやってみたいなと思ってたのが、うなぎ養殖ですね。で、うなぎ養殖って、ただこう、結構利権が、やっぱりすごくて、なかなか参入しにくいのが現状で。で、養殖のその申請をして、まあ、許可を受けないといけないんですけど、その許可がまあ、下りにくいんですよ、本当に。こう、調べた結果。で、しかもその、許可申請をするにしても、養殖場を先に作らないといけないという縛りがありまして。養殖場を作って許可を林かったらどうすんねんっていう問
ていうこ
題
とも
あ
や
るんで
な。
すけど。はい。なので、まあちょっとそこのリスクがあるんでどうしようかなという時に、まあ一応こう水産庁に聞くと、養殖場を作って許可申請はしても、まあ、降りるかどうかわかんないが、他のもん育てていいんですかと。話をしたら、それは OK ですと言われたんですよ。ああ、それはいいんですねということで、ちょっとじゃあ、何かこう別のものないかなというふうに探してたところ、まあ、一つこう、オニテナガエビっていうですね、
ほう
エ
ほうほう。
ビがいま
エ
し
ビ、
て、
ほうほう。
これってあんまりこう B2C ではあんま出回ってないんで有名じゃないんですけども、結構こうレストラン業界とかでは結構有名なエビで高級エビなんですよ。で、ただそれって養殖するのが難しくって日本であんまり普及してないんですけども、山梨にその完全養殖に成功された方がいらっしゃって、
ほうほうほう。
で、その方のところにちょっと会いに行きたいなと思って、この前、まあみんなで行ってきたんですね。で、まあ結構社長さんもいい方で、いろいろ教えてくださったんですけど、で、オニテナガエビ、まあ結構こう、まあ養殖としてはめちゃくちゃ儲かるわけじゃないと。だけど、やっぱりオニテナガエビをこう育ててるっていうことがやっぱブランディングになるんで、まあそれ以外の、こう、やっぱ事業とかにどんどんどんどんつながってますよっていうのがあって、まあ確かにそうだなというふうに思うんですね。で、そこの、まあ、オニテナガエビ育ててるところもし、武田信玄の、多分出身地かなんかで、まあ、信玄エビみたいな名前をつけてブランディングされてるんですけど、なんかそういうのもあって、まあ、結構僕的には面白そうだなと思っていて、で、そこは、エビ養殖もやって、で、隣でエビ釣りもやってるんですよ。
そういう
で、
こと
そ
ね。
れって海外のモデルなんですね。なんかタイとか中国とか、まあそういうところで、まあ暖かい地域なんですけど、そう、エビ釣りして、そのまま釣ったエビを食べれるっていうのが、結構祭りやってる人だと知ってる人ちらほらいてて、それ結構モデルにされてるところなんですけど、あ、僕も日本で見た初めてだったんですけど、海外であるのは知ってて、日本でもあるんだと思って。で、まあそう、いろいろ話聞いてたら結構面白そうで、やっぱり養殖やって、で、その隣で、釣りもやれて、で、釣ったものを食べれて、みたいな。で、僕ら今、缶詰工場もありますし、作ったものを食品加工して、で、まあ、それをちょっとこう、都市部とかに売っていくみたいなところもできるなと思っていて、なんか、まあ、海水浴場もあるし、まあ、宿泊施設もあるし、で、温泉もあるしなんで、で、しかも、その、エビってこう、熱帯のエビなので、そこを山梨で育てられてるエビは、温泉の、排水を活用してるらしいんですよ。で、今回温泉の話も聞けるじゃないで
来て
する
もん
か。
な。
そうそう。で、その排水もなんか利用できひんかなっていうふうに思ってたりだとか。なんかこう、まあ、大きく儲かるわけじゃないけど、その後のいろんな展開がすごい面白そうだなと思っていて、僕はちょっとそのエビ養殖にチャレンジしたいなと思ってるんで。で、そのシステムがですね、まあ、そこの山梨のところは、もうコンサルもやってくれるんで、で、システムもそのまま丸ごと変えるんですけど、まだシステム開発が終わってないそうで、3月中旬頃に、その第1号ができるらしくて、それを待ってるんですけど、
待っ
今。
てるよね。
はい。で、実際できたら、山梨に来るから、一回見に来てと、システムが来るんで見に来てって言われてるんで、一回見に行って、もうそれで OK だったら、まあ、早くて4月終わりとか5月ぐらいからスタートできるんじゃないかなと思っていて、まあ、申請とかもそこまで、エビに関しては大変じゃなさそうなんで、ちょっとそういうのからなんか僕らとしても、こう、自分たちをブランディングできるものを作れたらなんかいいなというふうに思ってます。
まあ、率直な疑問としてはさ、エビをする養殖の、まあ、セットの身が温度とかと、うなぎの
はい。
その温度帯とかで似たようなもん。まだ
いや、
別
多
なの。
分、うなぎの方が多分めちゃくちゃ楽で、
あ、そうなんや。
うなぎって、なんて言うんでしょうね、こう、水質変化めっちゃ、もともと生命力強いじゃないですか。めっ
そ
ちゃ
うやな。
強いんですよ、多分、もともと魚として。なんで、うなぎは多分、こう、なんて言うんでしょう、まあ別システムで飼うことになると思うんですけど、
ああ、そういうことね。
はい。まあ、同じ水槽でっていうわけじゃないん
じゃ
で、
なくて、
そうです、そうです。なんかうなぎは、許可取るのは養殖場単位で許可取らないといけないんで、
あ、そういうことか。
水槽単位じゃないんですよ。養殖場として許可が取れれば、まあ、増設していくのは多分そんなに大変じゃないので、まあ、一旦その準備したもので、まあ、水槽としてあるんで、で、養殖のエビも育つ期間がめっちゃ短いんですよ。
あ、そうなんや。
そうです、そうです。なので、短期間それエビ育てて、じゃあ二毛作でみたいなやつも
ああ、
で
そ
き
んなな
く
感じ
は
だ
ないん
ね。
で、はいはい。
でもほんまにあれやな。海のもんも自分らで、な、海からの、なんていうの。まあ、贈り物をもらいながら、自分たちも海に近いことを作っていくってことやもんな。
そうっすね。
そうか。なら、まあ、その辺のさ、例えば施設が、宿を中心にしたら、だいたいどれぐらい県内で動けるの？さっき言ってたように、温泉は10分ぐらいって言ってて、で、これはは
い。
養殖場とかっていうのもだいたいどれぐらいで見てるの？まあ、これから場所も選定するんやろうけど。
ああ、そうです、そうです。もう今はちょっとどっちかというと、僕らが運営している和具の浜の近くか。和具の浜から歩いて10分ぐらいのところにあるか。で、さっきの温泉のところから
近く。
歩いて10分ぐらいのところにあるか。ちょっとそんな感じですね、イメージは。両
せや
方と
な。
も
だ
場所
から、
候補はあ
一
るので。
個、そっちへ行ったら二施設あるみたいなイメージか。
そうですね。ちょっとどっちにしようかなって迷っ
ていうこ
て
と。
るんですが、まあ、エビ養殖に関しては結構移設も簡単らしくて、システムでは。なんで、いつでも移動できるよって言ったんで、まあ、そ
そう
れ
なん
も
や。
いいなと思ってまして。うん。
そうか。
そうです、そうです。まあ、確かにこう、やっぱり陸上養殖って結構金かかるんで、初期投資が。まあ、リスクも大きいんですけど、まあ、でもその分、まあ、夢もあるんで、なんかちょっとこう、時間かけてでもお金かけてでもちょっとやってみたいなっていう面白みは感じてるかなっていうイメージです
そう
ね。
か。その辺ってさ、申請とかは村の役場が申請通すの国なの？
はい。多分水産庁絡みや
あ、
と
水
思う
産
ん
庁かなん
で、
か。
はい。なんか、もううなぎに関しては完全に水産庁に対しての申請なんですけど、なんか、その他の養殖に関しては、漁業単位とか、漁業組合とか、まあ、県レベルの単位だったと思います。多分、自治体単位で申請するんだったと思います。
そうか、最初な、役場とずっとやってたのにな、もう今は国とか変な国の機関とやり取りせなかもな。
そうですね。もう、なんか、うなぎだけめっちゃ厳しいんですよ、やっぱ
あ、やっ
り。
ぱそうなんや。
はい。
そうか、ほんなら、今が、まあ、これから走り出していくっていうところで、どうだ、このエビのさ、まず養殖に関して言うと、最終的にこうなったらいいなっていうのはどんな感じなの？
ちょっと規模拡大はやっぱりしたいですね。最初のユニットってそんなに 大きくないので、
う
まずはちょっとこう試すっていう、まずスモールスタートの意味でやるんですけど、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、結構ニーズの高いエビらしくて、山梨で育てられてる方も完全に、需要に対して供給が追いついてない
追い
と
つい
う。
かへん。
なので、まあ、僕らもそれぐらいは目指したいなと思ってるんですけど、やっぱり育ててみないと難しさも、
そうや
どん
な。
だけの量いけるのかもわかんないので、僕らとしても拡大はしていきたいんですけど、まずはちゃんと育てれるかどうかですね。
そうやな。海もやって、建物あって、温泉もあって、だんだんほんまに、なんていうの、街になってきたよね。産業をどうしようかっていうので悩んでた時期もあって、どうやって仕事を起こそうかっていう話もしてた時期もあって。
なんか、まあ、エビ釣りながら、そこで釣ったエビ食べながら飲んでもらったら面白いかなと思ったりするんですけ
そうやな。で、これで温泉の宿泊施設もあってってなってくるもんな。
ど。そうですね。まあ、それが、まあ、僕らのところはやっぱり足がないので、密集してたら全部一気に楽しめるんかなと思うんですけど。
そうやな、そこの問題はあるよね。車でこの10分っていうところをどういうふうに使っていくかも一個の課題かもね。
そうですね。
ただ
なんで、
の移
僕ら
動じゃな
も、
くて、みたいな感じやな。
そうです、そうです。体験する、この街に来て体験する動線を考えながら、それぞれのサービスの配置を考えていかなあかんなと思ってるんですけ
確
ど。
かに。そうか。ほんまにな、二人が最初思い描いてたこの街を作っていくにどんどん近づいてきてるような感じするよね。でも、まあ、なんか、コツコツやってきたことが、いろんな、行政にしても、会社さんにしても、見つけてくれてるような気もするしさ。
そうですね。でもまあ僕らもまだまだやり始めて全然結果出すっていうほどのレベルまでは行ってないので、なんかやっぱりこう、ね、周りの、まあ今行政もちょっとこう振り向いてくれつつありますけど、やっぱり周りのいろんな事業者さんも力持っている方々結構いらっしゃるんで、まあ、その方々が、まあ、振り向いてくれるようになれば結構いろんなことできそうだなと思うんですけど、そこに対してはまだまだ力不足なんで、
そうやな。いや、で
山
も、コ
口
ツコ
と
ツや
と
る
も
し
に、
かないもん
こう、
な。
やっぱりなんか事業、何か一つでもいいから成功させて、やっぱりこう説得力も出せなあかんよねっていう話はいつもして。
そうか、そう。わかりました。山口さん、ど
いや、もう本当、その通りというか、気づかんうちにちょっとずつできることが増えてるなと思っ
う？
ていて、で、もちろん人が、物が動けば人が動くなんで、僕らのこのプロジェクトを支えてくれる人もちょっとずつ増えてきているので、本当にありがたいなと思ってますし、まあ最初からずっと見ていただいている竹下さんに本当に感謝しかないですが、これからもなんかこんな情報を共有させていただけるとありがたいです。
OK です。まあ一緒にね、僕らも、やっと、個人的にはもうボードがもうそろそろ終わるんで、やっとこれからちょっと自由に動けるようになるなと思いながらしてるんで、ぜひまた、そっちへ行きます。ちょっと予定は、段取りしようかなと思ってるんで、
ありがとうご
ぜ
ざい
ひ、
ます。お
あ
待
り
ちし
がとうご
て
ざい
ま
ます
。
す。また行きましょう。というところで、今日はこんな感じで大丈夫ですか？
はい、大丈夫
は
で
い。
す。
はい。なんで、僕らはこの未来ビジョン発掘コーチングでは、紀北町のこの二人の動きは、これからもずっとサポートしていきたいなと思います。で、僕自身も紀北町に行って、どんな状況なのかも実際に見て体感して、それはまだ現地でね、以前やったように収録してもいいかなと思うし、あとはいろんなとこ行きながら収録して回る回があってもいいかなとは思ってるんで、その時はまた相談して、どうやって撮ろうか、みたいなところでまた違う、普段とは違うポッドキャストの配信もできたらなと思ってますんで、その時は一緒に考えてやりましょう。
ぜひ
は
よ
い。
ろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。